前回、うん、吉野部にインタビューしたんですけど、
されましたよ。
なんかお怒りのようで。
お怒り、いや、お怒りっては怒ったよね。なんか悲しみだね、どっちかというと。
悲しみ。
基本的な、
うん、
まあ、僕の生い立ちに関わるようなことをね、多めに。
いろいろね、ちょっとお聞きしました。
いかに自分が文化的なもの、うん、カルチュアルなものを摂取せずに来たか。
うんうん、
なんていうの、音楽聴いてもいいやーっつって、ファッションでもいいやーっつってさ。
はいはい。
全部なんかその場しのぎみたいなさ、
うんうん、
ことして、いかになんか自分はそういうなんだろうな文化資本的なものを蓄えて、
うん、
来なかったのかってことをなんかね誘導されてそれを告白させられたかのような、うん、自覚しろお前はと。
はい、はい、
お前いかに自分が、うん、音楽なりそれなりに興味を持たずに生きてきたかってことを自覚しろと言われてるようで、
はい、
もうなんか悲しかったですね。なんか、
うんうんうん、ちょっと悲しい思いをさせてすいません。
いや別に大丈夫ですよ、別に嘘ではないですからね。うん、
あのですね、
はい、
僕もちょっと一個謝罪しなきゃいけないことがありまして、
うん、
この前のインタビューで、
うん、はいはいはい、
じゃどうにかちょっと慶喜にマウントを取りたいなと思ってね。ちょっといろいろちょっと性格が悪い、
はい、
鹿児島出身って言ったことに出して、あ、僕東京出身なんですよ、
ね、ああ、はいはいはい、確かに
言ったりとか、
まあ、そういうことか、
うん、
はいはい、
でちょっと趣味やぶさめというのもちょっと嘘でして。
いや、
ちょっと一回もやったことなく
て、マジでと思ったよ。やぶさめをやってて、一年間一切言わないはないでしょ。やぶさめなんて特殊な趣味持ってたら言うでしょ、それは絶対。
言うね。
それは絶対言うでしょ。
言うわ。うん、最初の雑談で言ってる。
絶対言ってる。
うん。
なんならやぶさめで2本ぐらい書いてると思う、多分。この間やぶさめでって絶対言ってる。
そう、ちょっと、あの、吉野部のね、趣味が結構良かったから、はい、どうにかちょっとマウント取りたいなと思って、
ほう、
ついやぶさめっていうね、
ほど取り方変だな
言ってしまったと。
あ、なるほど、
はい、
だからやぶさめって僕なんかもうちょっとジャンル違いすぎてマウントなのかもよく分かんなかったぞ。まあ金がなければできないことではありそうだけど、うんうんうん、でもみたいな感じで
しょ。いや、なんかね、乗馬と迷ったんよ。
あー、乗馬は確かに金持ってる感じする。
どうせ嘘つくなら、
うん、
乗馬にしようかなと思ったんだけど、はいはいはい、まあでもやぶさめの方が実際哲学生態のサポコミに来ましたからね。、はい、趣味やぶさめの人、
ね、いましたよね、
うん、いましたから、うん、そういうのもあって
やぶさめが降ってきちゃったと。
あ、やぶさめが降ってきてちょっと嘘をついてしまったと。
あれ、マウントを取ろうとしてたんだ。
はい、
なるほど、取ろうとした結果やぶさめを趣味にしちゃったんだ。
はい、
不思議だな、はい、
はい、
はいはいはい。
あと音楽とかも、
はい、
僕普通にポピュラーミュージック、
うん、
聞きますし。
それも変だよ、ちょっと今思えば。じゃあ、マウント取るならまだクラシックとか言うべきだったと思うよ。
ああ、そう。
なんか、
一周回ってスウェーデンのロックバンドとか。
ロックバンドはね、逆にわかんない。なんか、マウントなのかもわからない。
なるほど。ちょっと凝りすぎたか。
ちょっと凝りすぎてましたね、ちょっと。
ああ、ちょっと申し訳ない、それは。
まあ、確かにちょっと東京も確かに普通に言われたらそうですね、なんか、
うん。
ただ僕は単純に知ってたから、
うん、
なんかそうだなと思ってたんですけど。
はい、
まあ確かにその後もあれか、お茶の話も。
お茶の話。
僕はもう何でも、ハリを、うん、もうハリボーとか言ってましたけど、ぐらいもうこだわりがない。ってことが分かれてる中で、ティーポット。
はいはい。
ちゃんとしたの買って、とか。はい、いうのもあれもまあ確かに言う必要ないなっていうのはあります。
うんうん、
てか、インタビュアーですからね。
そう。
インタビュアーが何、何
その。ちなみに僕はとか。
そう、なんで聞き手よりも、
うん、
上回るエピソード言ってくるんだろうみたいなのは、一瞬思いましたよ。
はいはい、
はい、結構入ってくるタイプのインタビュアーだと思って。
だ今回はちょっとこの前の動画の種明かし、
はい、ああ、はい、
ま、しようかなと。
あ、マウントを取ってるというのもうね、
はい、はい、と思います。
はい、
マウントってまあよく
使いますな。
使いますでしょ。
使いますわな。
吉野部好きでしょ、マウント取るの。
いや
僕知ってるんですよ、吉野部がマウント取るの好きなの。
ほう、何ですか、言ってください。
あのアリストテレス界では
い、はい、
自然発生の時に、
はいはい、
みんなマウントしたいでしょとかって言って、
はい、
これね、アリストテレス全集のここに書いてますからとかって言って、
言いましたね。
で、大好きじゃん。
あ、まあ、
撮りたいと思ってるじゃん。
いや、いくら言うと、僕は、じゃあ、ああ言ってますけど、実際の現実の世界で、うん、アリストテレスがさ、なんて言うこと一回もありません。言ったことありません。ここでしか言ったことないよ。
ない、
はい、
違うか。
多分見てる人も、
うん、
よ、あ、そうだな、つって、まあ、それでマウント取ろうとしてる人いないと思います。
いやいや、いるって、いる
か。いるか、いるか、
まあまあ。僕らのリスナーなんてみんなそんな感じなんだから。
まあ、
それ、みんなマウント取りたいんだから。
それは過言ですけど、まあ、 まあ、たまに僕もそういうことを想定して言ったりしてることありますけど、うん、まあまあわかりますよ。僕も好きって言われると否定したくなるけど、
うん、
まあ、ちょこちょこね、あ、今なんか余計なこと言ったなとかはね、うんうん、やっぱ言っちゃうんですよね。
やっぱね、
うん、
中学生の時でしたっけ、
うん、
なんか女子からうんちくんっていう風に、
あ、うんちくん、あ、そう、あ、確かにそれはマウントかもしれない。
うんちくマウントでしょ。
そう、僕が知ってるというマウントを取ってたんだと思う、はい、うん、やっぱりそういうのはやっぱやっちゃってはいますね、
うん、
はい、
それをね、うんちくマウントとかっていう言葉じゃなくて専門用語があります、それにあたる。
え、うんちくマウントの専門用語。
はい。
おお、それでまたマウント取れそうだね
これ実はうんちくマウントじゃなくて、はい、これね、社会学の文脈ではディスタンクシオンと言います、
はいはいはい、ディスタンクシオン。
ディスタンクシオンです。
ディスタンクシオン、
はい、
ほう、
日本語にしますと、
はい、
卓越化。
卓越化、
はい、
すごいってことですよね。
すごいという、
すごい超えてるってことですね。
あ、バカみたいな聞き手だったすごいということですね。
マウント取れてます今僕、
はい、取れてない、取れてない今。
することか、まあ、うん、するとすることってこと、
はい、
うん、
ということで、
うん、
この卓越化をなんかまあ最初に調査して、
うん、
理論立て
調査とかじゃない、
はい、したフランス人のですね、ピエール・ブリュデューという人がいるんですけど、
まあ、社会学の発祥の地がフランスって話でしたからね。
そうですね、
そうですよね、はい、
このブリュデューという人が、
はあ、
そうだよね、どうやってそこに着目するに至ったのかっていうのが、
うん、
ちょっとね、分かりみが深すぎるエピソード。
おお、いや、いいですね。
なんで、
はい、
ちょっとこれ話したいなと思って。
確かにマウントを理論立てて研究するって、
うん、
何かしらそれなりのきっかけがないと、
そう、
時間費やそうと思わないですもん。なんか
そう、
うん、
なんでそのマウントを取ることなんか研究し始めたの、うん、っていうところが、
はいはいはい、
あ、そういう生い立ちだったらしますわ、
お
っていうちょっと話だったんで、
はいはいはい、
ちょっとまずはブルデューの、
あ、面白そう、
うんうん、人生からちょっと喋りたいと思います。
はい、
フランス人と言いました。
はい、言いましたね、
はい、ベアルン地方っていう地方の、
あ、知らないよ、
ちょっと僕も知らなかったんですけど、
うん、
農村出身らしいんですね、
うんうんうん、
で幼い頃から成績優秀、
うん、あ、はいはいはい、
もうテストはもう全部トップ、
うんうん、
もう分からないことなんかない、
うんうんうん、
多分何々博士みたいな感じで呼ばれてたんでしょうね。
はいはいはい、
はい、農村の学校で君は成績が優秀だから、
はい、
都会の学校に行きなさいというふうに言われます。
はいはいはい、あ、いいですね。
これがね、肌に合わない、
都会が、
都会の学校がなんかこう規律ばっかりで、
あ、
堅苦しくて、
うんうんうん、
窮屈で、
はいはいはい、
ということで規律違反を繰り返すようになります。
あららら、あ、
問題児に な,、うん、な, なっちゃうわけだな。で周りの学生、
うん、
だからもうお前ベアルン地方から来たんだってみたいな
あ、まあ、でもそんぐらい農村なんだ、もう田舎なんだよ、
うん、田舎っぺがよみたいな
っていう感じなんだ、うん、フランスにおいて、うん、
泥でも食べてろみたいな感じ言われてたんでしょうね
はいはいはいはい、
はい、
ひどいな、はい、
そんな感じで出身地をいじられ、
はい、
バカにされる、
はい、
今まであんなに農村の学校が楽しかったのに、
うん、
なんでこんな都市の学校は居心地が悪いんだろうと。
はいはいはい、
この前の最後に予選部に聞きました、
はい、
学校は居心地が良かったですかって聞いたんですよ。
聞きましたね、
はい、で吉野部は小中、
中までがピーク、
中までがピーク、
高
1の5月から地獄だった、
地獄だったと言われてましたね、は
い、ということでブリュデューも同じような学校に対して居心地の悪さを感じていました、
うん、
多分ね、ここの居心地の悪さの正体が何なんだろうっていうのを気にし始めた時に、
うん、
多分ね、うっすらマウントを取るということを理論化するような多分方法があったんじゃないかなと思います。ちなみに、
うん、
このブルデュー最初から、まあ、マウントみたいな卓越化の研究をしてたわけじゃなくて、うん、最初にしたのはね、農村社会、うん、まあ、自分が出身の農村社会を、うん、まあ、研究対象にしたんですけど、
うんうん、
ここで一個疑問に思ったのが、うん、農村社会って基本長男が優位なんですよ。
あ、まあ、
長男が偉い、
どの、うん、そうですね、
うん、
土地とかの問題あるからね、
そう、
うん、
でそれなのに、
うん、
長男の未婚が進んでる、結婚できない、
お
なんで長男が優位って言われてるのに、うん、未婚化が進んでしまってるんだろうか、
うんうんうん、
まあそういう事実があって、
はい、
ブルデューはそこをめっちゃ疑問に思った。
お
なんで、
まあそうね、優位になったら結婚しやすそうだもん、
う
ん、
そうそうそう、
うん、確かに
じゃないですか、
はいはいはい、
なんでだと思います。
長男が優位ということは多分その一家の命運が長男に託されているような、
はいはいはいはい、
親からのプレッシャーとかあるわけですよね、
うんうんうん、
だから長男に嫁ぐとですね、
うん、
めんどくさい姑とかめんどくさい親戚とかと
嫁姑問題
とかをね
起きますよね。
しないといけなくなっちゃうんですよ、
うん、
でもねもし長男じゃなければね、
うん、
まあその多分引き継げる土地とかがないでしょうから都市に出たりとか、はいはい、まあ別の仕事を始めたりとかしたらさ、まあ、長男よりはね、うん、親戚関係とか薄くなるわけじゃないですか、
うん、
だからね女性たちがね長男ですかって聞いたらうわちょっと長男かなんか親戚関係めんどくさいからやめよっていうなんかそういう風潮があった。
うんうんうん、
レベ
半分半分4分の1
血縁の話かな
血縁の話じゃなくて、
はい、
まあでもね長男がその土地に縛り付けられているっていうのは、うん、まあ原因の一つです、う
ん、はいはいはい、
あのその家系とかとも組み合わさってね、
はいはい、
そこであの固定化されてるっていうのは、
うん、
まあ一つなんですけど、はい、こうねフランスの農村だと、
うん、
まあね、日本でも多分あると思うんですけど、うん、上方婚と下方婚ってあって、うん、上方上の方に行く結婚と下の方に行く下方婚ってあって、はい、家の格を落とさないために
あ
上の位の女性とこう結婚してしまうと、
はい、
自分の家の方が下になっちゃうから、
はい、
長男としては家の格が落ちちゃう、
はい、下に見られちゃ う, そ う, そ う, ちゃうんだ下に見られちゃうんだう上がらないんだそれでやっぱ
そうそうそう
あら悲しい
っていうので上の位の女性との結婚は忌避する傾向にある
あ
けど次男は別に結婚できる
できるんだ
だから次男の方が暮らし向きとしては良くなっていく
あーなるほどねリッチな人たちと、うん、もうより深い関係になりやすいんだ次男の方が
そうそうそう
気楽だ身軽だから
ちょっとそこをなんか家のプライドみたいなので、そういう風になる
あまあでも確かに、
うん
まあ、フランスだったら多分貴族社会の名残とかがあったんでしょうね、うん、で日本だって分かんないけど武家社会とかがあったからさ、はいはい、かつてはさまあ、やっぱ家の格とか今でこそねないと思うけど、うんまあ、気にしてた時代がありそうですよね
ありそう
結構最近まで、
まあ、このブルデューも最近の社会学者なのでフランスの農村だと、まあ、多分まだねそういうところが残っているんだろうなとは、ま
あ、確かにねなんか財閥のご子息とかね、うん、そう言われちゃうとちょっと考えちゃうかも、
うん、
たまたま付き合った女性が実は私なんだろうなトヨタの社長の娘ですとか言われたらちょっと考えちゃうえいいのかな、うん、みたいなことは考えちゃうか、
はいはいはい、っていうのがあって、
はいはい
まあ、そういうもろもろの農村のシステムとかルールみたいなのがだんだん積み重なってって、
うん、
長男が結婚できなくなってますねと
あららら、うん、まあありそうねでも
いうのはまあ分かったんですけど、うん、ブルドゥが気になったのはこっからで、
はいはい、
これは結構問題になってたんで
当時社会問題だったんだ、
うん、自治体関係とかからしても、うん、婚活パーティーしましょうみたいな
あらあら令和の宮と一緒ですね
そう
自治体やってますからね今ね
完成婚活パーティー、
はいはいはいはい、
しかもフランスらしくダンスパーティーなんですよ
いいね、
はい、婚活ダンスパーティーが開かれま す、
ね、
で呼ばれるんですけど、
はい、
農村出身の男性は、
はい、
うまく踊れないらしいんですよね踊りなんて
そうだよ
やってないし
日頃なんダンスパーティーとかさせてんだよ無理だよ
なあ
そりゃ無理だ田舎もんに
そうであの今まで農業とか牛の世話とかをするために、
うん、
あの自分にとって最適化された動きのリズムが、
うんうん、
ダンスのリズムと合わないと
そんな根本的な問題だったのやったことないとかじゃなくてそうその生活のリズムと
生活のリズムがもう合わない、
まあまあ、まあまあまあもうそのぐらいやっぱね、
うん、
ダンスに限らないんだろうなもういろんなことが水と油のようにもう生き方が違うんですみたいな状態になっちゃってるのがダンスにも現れると、
う
ん、
そう
はいはいはい
でそれであの参加した女性方からはなんか芋臭くないみたいな感じになっちゃうんだよね
あれな
って言われちゃう
わかりますよ、うん、
でバカにされるとか、
はいはい、
いう描写があります
あそうなんだ
ということで、まあ、こういう風に兄弟とか女性とかが華々しくダンスとかをする中で、
うん、
農村に取り残された長男がいるという構造がね、
うん、
発見されて、
うん、
ブルデューはこのダンスの時の居心地の悪さ、
うん、
なんとも言えない居心地の悪さに着目するんですよ。
おお、自分も感じたことあるからか。
あ、あれ学校の時と同じだみたいな。
いやでも偉いよね。今でも分かる。なんでダンスパーティーするのっていう、まあ、思うこの気持ちが違和感ですよね。
うん、
僕は多分踊れない方なんで。
あ、僕もそうです。
それを準備した菅、うん、菅の側は、
菅の側
踊れるやつらしかいないんですよ。
うんうんうんうん。
だからこれがいいでしょ、こういうもんでしょってやってんだけど、分かんないですからねこっち
は、うん。
本当に。この野郎。
ちなみに、はい、鹿児島、はい、出身の由伸さんは、はい、まあ横国に出てきたわけじゃないですか、
はい、
横浜に、
はいはいはいはい、出ましたよ。
なんかそこで感じたことあります？なんかあれみたいな違和感とか。
僕はあの最初に都会に出てきた時は、うん、都会と田舎が同じルールなのかという不信に苛まれまして、
うんうん、はい、
信号が青になったら渡るとかも念のため周り見て確認しました、
ね、鹿児島とルールが違うんじゃないかと思って。そうそうそう、い
やワンチャンあるかもしれないとかいろいろ考えて
あまあでも分かんないよね。
僕だから外食全然できなかったんですよ、うん、大学行ったら一人でルールがありそうじゃないですか都会は。
あ
であるじゃないですか実際二郎系とかさ、
はいはいはい、
友達とは初めて行ったんですけどいろいろあるじゃないですか、食べれない量頼んだら客に睨まれるとか、なんか野菜増し増しどうのこうのとかさ、
うんうんうん、オーダーの方法もそうそうそうそうそうそう、
食券とかも使ったことないしみたいな、うん、そういうのが怖くて、うん、全然一歩踏み出せなかったことはありましたね。電車の乗り方も知らんかったし。
ああ。
でも聞けないし。実際聞いてた
し。確かに、俺、大学の時友達に、青信号って渡っていいのって言われたら、お前、どこから出てきたのって。
ああ。いや、でもね、ちょっとしたことがやっぱ気になるんですよ。僕が気になったのは、電車の線の名前。
山手線、京浜東北線。
はいはい。会社名で言うのか。
ああ JR とか京王とか、
僕がいたのが相鉄線っていうところがあったからかもしれないけど、はいはい、相鉄線とかは相鉄線っていうんですよ、なんか総称と言うんですよ、
うん、
実際多分相鉄なんとか線みたいな感じなんですよ、でなんとか線となんとか線があるみたいな。 JR は JR 線って言わない
じゃ
ん、
まあまあそうね、
京浜東北線とかさ、うん、なんかあるじゃないですか、横須賀線とか、うん、それを東京人が言い慣れている丸々線の言い方に合ってなかった時に違和感持たれるのが怖くて、なんとか線みたいなのを自分から言えなかったです、うん、なんか怖くて、はいはいはい、最初の頃。
地名とかも結構そうだよね。
地名？
この前ねイベントに来てくれた方が大阪から来たんですよ。大阪から東京に、うん、まあなんか何年か過ごしてた時に、うん、吉祥寺のことをずっと吉祥寺っていう風に言ってて、
あ、まあ、あるよあるある、
そう吉祥寺吉祥寺って言ってたら、うん、吉祥寺だけどみたいな、
あ、分かる、
に言われたとか、日本橋と日本橋も、
あーそっか、
同じ感じだけど違うし、
そうかそうかそうか、日本橋が関西、
日本橋大阪、大阪で日本橋が東京。
わかるよ、読み方むずいのとか
も。あ、なんかね、その人が言ってたのは、うまくい町。
あー、で、曝露町、ね、
そうそうそう。
曝露町わからん、あれは。
曝露町むずいよな。
俺、あれとか思ってたもん。クイズ番組とかでさ、うんうん、テレビ見てたらさ、うん、なんかすげえ東京のさ、土地の話とかさ、
はいはいはい、
山手線がどうとかさ、
うんうん、
あの山手線ゲームって俺分かってなかったよ、ちょっとこ
の頃。なんで山手線なのか。
山手線も知らないし、
うん、
山手線ゲームっていう名前がなぜその合ってるのかも分かってないし、うんうん、下北のなんとかがさとか、
はいはいはい、
普通に全国中で言って笑ってるの、うんうん、あれダメですよ。分かんないですからね。
そうね。
そうですよ。僕は肝付町のなんとかとか言って分からないでしょ、例えば。
肝付町
とか分かんないでしょ、
肝付町
の岸田がどうでとか言っても分かんないでしょ。
はいはいはい、
ある岸田町のあるあるとか言っても分かんないでしょ、ね、うんうん、そんなもんですよ。いやでもなんかそういうのもテレビとか見てて、いま、ね、だにちょっと思いますもん。やっぱ、今俺は分かってるけど、
うん、
これ見てる全国の人分かってねえだろうな。なんで言うんだろう、こういうことってか、うんうん。ちょっと違和感思っちゃいますもん。
はいはいはい。去年の M1 のさ、
はい、
敗者復活戦で、はいはい、ナイチンゲールダンスっていうコンビがいて、
はいはいはいはい、
その人がホストをネタしたんですよね。中野ナカルティンっていうんですよ、青いスーツ着てる方が。
はいはいはいはいはい。
俺に乗り換える人が多いから、そうそうそう、大手町って呼ばれてるみたいな、どうも歌舞伎町の大手町こと中野ですとかって言って、ね、お前どこにいるんだよみたいな、
ね、あれ成り立つの東京都民が相手だけですからね。
そ
うそう
ね、
ああいうのをやっていいと思ってるわけじゃないですか、全国に放送されるもので、うんうんうん、田舎もは思ってますよそんなこと。鹿児島のあらゆるネタを全国で話していいなんて思ったことないし、ね、
だから大手町がどこで、うん、どんな乗り換えをするのかも分かんないじゃん。
分かんない分かんない。無意識的に、
うん、
東京だから言っていいでしょっていうのが多分あるんだと思う、
うんうんうんうん、そうね、だからそういうところで居心地の悪さをね、うん、
感じますよ、
感じるわけじゃないですか、
うん、分かります
よ、ね、名前読み方、うん、一つね、
分かります、
それ次第でも
分かります。
ブリュウはね、
うん、
こういう居心地の悪さを元にして理論を組み立てていったらしいんだよね、
う
ん、
あ、注目するとこはいいね、うん
うん、さっき由伸が言ったやつでダンスパーティーの時に、うん、ダンスを習ってる習ってないとかじゃなくて、うん、一つ の、
うん、
その無意識のやつでも、うん、多分水と油みたいな、みたいな感じで言ってたじゃん、
いたいた、
うん、すごいいい言葉だなと思って、
うん、
ブリュウもそういうのをねプラチックって言うんですよ。
プラチック、
うん、 プラチックって言って、うん、意識しないままにする行いのことを
あ
プラチックって言って、で、はい、農村にずっといたから、うん、動きがゆっくりだったり、うん、着実だったりするみたいな、そういう身体的な行為をヘクシスって言うんですよ、うんうん、
ヘクシス、
ヘクシス、
プラチックとヘクシス、
そう、でこのヘクシスっていうのは生まれ持った環境で育て上げられた、まあ、行動様式のことを言うんですね、
うんはいはいはい、
こうしたらこうする、
はいはいはいはいはい、
こういうふうに言われたらこういうふうにする、
うん、
みたいな、
信号が青なら渡る、
そう信号が青なら渡るみたいなのが
鹿児島
の時
も一緒、
まあ、ヘクシスだし、明治維新の時に日本が国軍を作りますって言った時に、はいはいはいはい、西洋式の行進を教えたんだけど、うんうん、出す手と出す足が、うん、その逆になるっていうのが西洋的な歩き方だから、その当時の日本人はできなかったっていう、
そうなんだ、
そううまくできなかったっ
ていう、気づいたらもう一緒に出ちゃうみたいな、
一緒に出ちゃうみたいな、昔はなんかナンバー歩きって言ったかな、その手と足が出る手と足が一緒の歩き方、これ疲れないんですって、
へえ、考えたこともなかった
ね、
うん、
でこういう風に考えたこともない、うん、普通右手と右足同時に出るでしょみたいな、うん、そういう意識しないままにそういう風にやっちゃうことを、うん、まあ、プラチック、
プラチックか
っていう風に言うんですけど、このね、ヘクシスとかプラチックとかが周りとずれた時に居心地の悪さを感じ、
あ
という風に言います。
僕田舎出身だからさ、
うん、
プラチックを感じさせるような、
はいはい、
都会人名とか思ってたんですけど、
うん、
なんか今自分も反省したなと思ったのが、タイはないんで、ただ単純に違和感があるってだけなんですけど、
うん、
中国とか韓国から来た旅行者って、
はい、
もう顔じゃ正直もう分からないじゃないですか。
分かんないですね、
日本人かどうかとか、うん、もう
同じですかね、もうアジア人
けど動いてたりするとなんとなくあれ海外旅行者かなって分かることあるじゃないですか。
あ、はいはいはいはい、
あれ、 あれああやっぱ海外の人だったみたいな、なんかちょっとなんかそういうことあると思ってて、うんうんうん、なんかそれで都会と田舎っていう構図だけじゃなくて、
うん、
なんか、まあ、異文化、日本と他の国みたいな感じでも説明できないんですよ、うんうん、なんで今分かったのかって言われると、いや今中国国旗を振り回してたからとか、なんかそんな分かればいいんですけど、
うん、
だからそんな説明できないんですよ、なんかちょっとそんな気がするみたいな、
うん、例えば僕が見たわけじゃないけど、うん、外見見てたら分からないけど、うん、神社でお賽銭入れるときに、うん、めちゃくちゃ振りかぶってこう
それはわかるかも、確かに
小銭をムンズと使ってバラバラバラバラバラってやるとき、あ、これちょっと違うかもみたいな
それは違う、なればでもそういうことだよ、
うんうん、
都会田舎ってのもあるけど、うん、国の違いとかでも、まあ、確かにあるなと思った、
あるよね。今その土地、国とか
、
うん、県とか、うん、田舎都会とか、うん、そういうところで、うん、まあ、培われた慣習、
うんうん、慣習、
文化的慣習、例えばお賽銭はこう、うん、ちょっとこう優しく入れると、
うんうんうん、
1枚を優しく入れるみたいな、うん、いうところとかのね、うん、相対をねハビトゥスと言います。
ハビトゥス、
ハビトゥス、
ハビット
ハビット、ハビット、そうですね、慣習なんで、
うん、ハビトゥス、フランス語のハビトゥスって感じ、うん、
これね出身家庭などから受け継いだ文化的慣習というので、ここちょっと辞書的にあえて言いますけど、
はい、
3つの資本に分かれます。
はい、
文化資本、
きた、
これね趣味とかです、
聞かれたね、は
い、で象徴資本、
象徴資本聞いたことないぞ、
これ地位とかを言います。
ああ、
で社会資本、これコネです。
ああ、
文化資本はちょっと置いといて、
はい、
象徴資本の地位、
地位
とかは例えば令和ロマンの松井けむりさんは、
うん、
大和証券の会社役員の息子とから
しいね、うん、
でこう地位あるな、
地位あるなって思いますね、はい、
っていうその地位を松井けむりさんも受け継いでいる、
うん、実際ネタにしてるし、
そうそうそう、うん、っていうのがこれ象徴資本です。
うん、
あとは世襲議員とかもそうかな、
あ、
地位を受け継ぐ、
そうですね、はい、
っていう象徴資本があります。
本当に資本のように受け継げるものなんですね、
う
ん、やっぱ
そう、
はい、
で社会資本のコネ、
うん、
とかは例えば何々の社長と友達とか、
はいはいはいはい、
スネ夫の自慢でよくあるじゃん
あるわ、
テレビ局のプロデューサーと友達でとか、
スネ夫じゃなくてもあるわ
なんか最近したことあります、
コネ系エピソード、コネ自慢、
うん、コネ自慢
をしたこと、いやでもね、してると思うよ。今ゆるせいだけラジオってのやってるんですっつって、うん、あ、知らないなって言われたら、あ、じゃあゆる言語学ラジオって知ってますと
はいはいはい、
いや誰とちょっとあの同じ兄弟番組みたいな感じで、うんうん、って言ったら、まあ、これまあ
コネだね、
コネの方だよね、どっちか
社会資本だね、
自分は関係ないのに、関係ない人とつながりあるってことで、
うん、
信用を得ようとしてるみたいなところはまあありますよね、
う
ん、正直
ありますよね、
うん、
そういう資本があります。
はいはいはい、はい、
で文化資本、
はい、
これさっき吉野がなんか文化資本がこんなに足りてないんだと自覚させられたみたいなこと言ってたじゃん。
言った
インタビューで、
うん、
でこれ文化資本3つあって、
うん、
種類が、
うん、
客体化された文化資本、
客体化、
ほう、これね本とか道具を言います。
客体化がってどういうことだ。
客体化って、客体化はね自分の体ではないもの
です。ああ、まあ確かに本は自分の体ではないもん、
ね、ではないですよね。
自分の体に蓄積されてるものとかではないもんね、
うんうん、これ逆に身体化された、
うん、
文化資本というのもあって、
うん、
これが振る舞いとか感性とか、
あ
で制度化された文化資本、これが学歴とか資格、はい、
あ
これ全部わかりますよね。
わかりますね。
例えば身体化された文化資本は傘を畳む時の所作がすごい綺麗とか
ありますね、
うん、
それでね育ちがどうとかいうね、うん、言ったりしますよね。本当にもうやめてほしい。
こう雨降ってて建物から出る、に入る時にこうスッて閉じてスッて畳むみたいな。僕パッてやって、うん、柱の隅とかにバサバサバサバサバサって
やりますよ。ダダダダダダとかやりますよ。
ダダダダダダとかね。やって雨粒落とすじゃないですか。はい、多分その階級が上の人そんなことしないんですよ。
やんないんでしょうね、多分ね。
はい、あとテーブルマナーとか。
ありそう。ああテーブルマナーね。
そう。
いまだによく分かってねえや。
生ハムメロンはこう食べますとかさ。
音立てんなとかね。
俺大学1年生の時に軽井沢に旅行に行って、
はい、
万平ホテルっていうすごい由緒正しいホテルに泊まったんですよ。はい、でね。そのマンペホテルの朝ごはんがめちゃくちゃ豪華絢爛な朝食会場で、うん、あとかって言ってスクランブルエッグが出たんですよ。
あ、はいはい、
こういうとこのスクランブルエッグの食べ方何ね。
わかるわかるわかる。だからそういう時にだから何に困惑してかって多分その自分にその身体的な
そうそうそう
その所作とかが
そう
備わってないからどうしようって焦っちゃうわけですもんね。
うん、そう。そういうプラスチックとか意識しないままにするその食事マナーとかが、これが身体化された文化資本なんですけど、
うん、
まあこういうハビトゥスが他の人がやってることと合わないから居心地の悪さを感じる。
わかるわ。
っていうことなんですよ。
確かにスクランブルエッグやめてほしいね。
うん。
嘘でもなんかもっとなんか。
フォークの背にも乗せられないしさ、あれ。箸で食べるんかも、スプーンで食べるんかもわかんないし。
あるよね。あるよね。
しかも結構いいところのホテルだったから、そんな何ホクホクに焼かれてないのよ。
あ、そうなんだ。
ちょっと生みたいな感じになってるスクランブルエッグが。とろーってなってて。
はいはい。
なかなかどう食べても汚いのよ。
わかるわ、わかるわ。わかる、スプーンとかでこうやっていいのかなとかも分からんしね。
スプーンダメかみたいなのがあったりとかさ。
わかるわ。
だからこういうのが文化資本なんですよ。
わかるわ、差を感じるわ。
でさっきインタビューで趣味とか、
うん、
音楽の趣味とか言いましたよね。
言ったね。
で、最終学歴はとかって
。あ、まあ言いましたね。
聞いたりとか。
言いましたね。
そう、道具にこだわってますかとか。
はい。
これ客体化された文化資本を聞いてたわけなんですけど、
なるほど。
こういう風にこう言って、でそれを僕が卓越化することで、
うん、
吉野に居心地の悪さを感じさせてた。
あ、まあ確かにちょっと違和感感じましたよ、
うんうん、
時浦さんがさっきインタビューした時に、
うん、
回答がなんか変だとか、
はいはいはい、
めっちゃ喋ってくんないインタビュアーとかいう違和感を除けばさ、
お
う
お
う、結構聞かれがちなことじゃないですか。
うん、
あ、学校どこだったのとかも、まあ、全然してるけど、はいはいはい、趣味は何も聞かれるしさ、うん、なんかどういうことあってんのとか、まあ広がり方によっては全然聞かれてさ、う
ん
う
ん、レンズ何使ってんの、うん、とかね。
やっぱみんな文化資本に興味があるんですね、相手の。
あのね、そこがいや、すごいいいパス、いいパスだわ、うん、これ大事なのが、うん、ブルドゥ の指摘がここにあって、うん、
はい、
趣味って、うん、みんなその好きなようにやってると思ってるし、うん、その自分の好みでやってると思ってるけど、うん、これって階級で決まってるんです。出身家庭とか、出身家庭の、
はい、
象徴資本、社会資本、はい、文化資本、
はい、
といったハビティスを受け継ぐようにしてみんな趣味というのをやってるんです。
そもそもさ、もう趣味の有無ぐらいから変わってこない。もう、
あ、だからそうだね、
数とか
も100個趣味持ってますみたいなのは、はい、すごい卓越化なんですよ。
いや、あれって思う、正直
そう
感じる。
あれは僕はすごいハビティスを持ってて、
うん、
僕はもう皆さんなんかと全然違いますかみたいな、う
ん、なんかそれができるのってやっぱ金とか、
うん、あ、資本ですよね。
まあ、例えば何でもスポーツでもそれができる環境にアクセスできることの裏返しだから、
はい、うん、
逆に僕ずっと社会人1年目まで趣味聞かれて何も言えなかった、
うん、あ、そう、僕も
なかったよ。
僕もね、あの趣味聞かれてなんて答えたらいいか分かんないのよ。
そう、今でこそちょっと写真とか出てきたけど、
うんうん、
本当になかった。日々生きるので精一杯だから。余暇なんで。
そうね。そうね。余暇がなければ趣味もないわな。
余暇があって寝るとか、うんうん、休む以外のものになんかお金使うとか、
はいはい、
僕もしてこなかったし、うん、親もしてこなかった。
うんうんうん。そうなんですよ。趣味って階級闘争の場なんですよ。
そうだ。だって僕趣味なかったんですけど。
うん、
僕の父親も趣味ないっすよ、うん、母親も。
おお、
マジでない。
なんかハビテスを今継承されてるんですよ。
なるほど。
趣味がないというハビテスが。
そうだ、うちの父親は酒もタバコもしなくて、
はい、
趣味もないんですよ、
うん、
お金を全然使わなかったんですよ。
へえ。
だからうち全然決して裕福な家庭ではなかったんですけど、うん、ずっと今振り返れば母親と父親が趣味がなさすぎて、
うん、
子供に使えるお金があったんですよ。
あ、
マジで。
だからこうピアノとか水泳とか。
あ、まあ田舎安いんだけどね。
そもそもね、
月謝2000円とかでさせてくれた
り
する。安い。そういうもう知り合いに、ね、お母さんに教えてもらうとか、はいはい、そういう世界だからでもあるけど、
うんうん、
でも実際そうだわと思った今、
うん、
前ちょっとコレクションの話とかもした
じゃないですか。はいはいはい、したね。
コレクションとかも何もなかったし、なんかファッションとか、うん、ブランド物とかも一個もなかったし、
うんうんうん、
受け継いでてるかも
ね。僕も父がずっと F1 とかナスカーとかを観戦してたから、うんうん、僕も見るようになったし、
ちょっと受け継いだって感じよね。
受け継ぐようになったし、父はまああんまりね服装に無頓着だから、あ、うん、僕も、まあ、もう着られるもんだけあればいいやと思って着回してもう何年も着るし。
で、趣味ないって言うとさ、なんか露骨につまんねえやつみたいになる、ね、
そうだね。
で、僕ずっと欲しいと思ってたもん。
え、暇な時何してんのみたいな。
そう
言われるからね。
あれなんかマウントというか、うん、その程度のやつなのって思われてた、
はいはい、
で多分俺も無意識に思ってたから必死に、
うん、
なんか趣味作らなきゃって思ってたけど、
うん、
階級闘争の場だわあれ。
そうなんですよ、階級闘争の場なんです。
家柄がバレちゃうわ、趣味のなさで。家柄なんてなくないけど、
ね、で、僕ブリュールのディスタンクションっていうのが、うん、著書としてあるんですね。
うん、
藤原書店ってところから、うん、上下巻で、石井陽次郎さんという人が訳してて、
はいはい、
めっちゃ分厚いんですよ。
うん、
その中でもうね、中流階級の涙ぐましい努力みたいなのをなんかめちゃくちゃバカにしてるところがあって。
へえ、そうなんだ。
そう、なんか中流階級は上流に近づこうと思って、
あ、そういうことか、
すごい努力をするんだけど、結局かなわないよみたいな。
あるよね、わかるよ。
例えばさ、こう、うん、低い地位、もう社会資本ハビテスがあまりないところは、うん、例えば、クラシック音楽知らないよみたいな、
うん、
お正月に大工は聞いたことあるみたいな風になる。
はいはいはい。
で、中流階級は、うん、クラシック音楽がイケてるものだと思って、うん、めちゃくちゃクラシック音楽を勉強して、うん、あ、なんかこれはいいねみたいな感じに言ったりする、
うん、
けど上流階級はもうクラシックを知ってるのは
もう大前提
だから、うん、逆にポップミュージックとか、なんかスウェーデンのロックバンドとか、ちょっとなんか一周回った先にいるんですよね。
逆にが言えるんだよね。
そう。で、例えばさ、なんかこう西洋絵画とかでもそうだけど、僕はこのモネの睡蓮すごい綺麗で好きなんですよとか、はい、なんか現代アートのこのアンディ・ウォーホルっていうのが、っていうのが中流階級がすごい努力するんだけど、上流階級はまあ最近は屏風かなみたいな。
うぜえ、屏風うぜえわ。屏風はうぜえ。屏風完全にマウント取ってるわ。
最近屏風にはまっててみたいな感じで。
よく覚えてない
。この競争に僕は乗ってないですよっていう風に上流階級って外れるんですよ。
わかるわ。
外れられるんです。なんかそういうね、階級ってどうしてもこう乗り越えられない。
そうだね。
そう。
まあよく言われることだけど、やっぱもう元から金持ちは何も言われないのにさ、
う
ん、
そう、
急にお金持つと成金って
言われますね。
で、悲しいのが成金の場合は上からも下からもバカにされるという
か。悲しい ね
悲しいよね。でか、なんかあるじゃないですか、本当の金持ちは、
うん、
実はこうなんですみたいな言説とかもさ、はいはい、
うん、
あれなんなんマジで。腹立つわ。
そうだから、趣味って実はその階級闘争があるから、
やだ、
言いようによっては腹立つんです。
やだ、もう俺趣味なくてよかった。まあ今ちょっとあるけど、なくてよかったわ。うん、だって昆虫の写真撮影ね、趣味ないときは、なんかないときはないときで困惑されましたけど、うん、
はい、
昆虫の写真撮影ですって言っても困惑されますから、ね、結局。
まあ最後に、
うん、
趣味のこの階級闘争をネタにした漫才とかも、いろいろありまして、
うん、
これ僕3つ例持ってきたんですけど、
すごい。
一個がね、ハマカーンという漫才師。
名前は存じ上げております。はい、
これ僕、これもっと評価されてもいいと思うんですよ、ハマカーン。
おお。
めっちゃ面白いんですよ。
あんま知らないかもしれない。
神田うのの弟と浜谷さんのコンビで、はい、最近しくじり先生とかでね出てアベマとかで番組とか、やったりしてますけど、
はいはい、
上流階級の神田さんと、うん、競馬大好きおじさんの浜谷さんっていうコンビで、はい、趣味っていう漫才をするんですね。
あもうまさにだ、う
ん、で、あ浜谷さんなんかつまんない人生でしょそんな趣味なくてみたいなもっと趣味持った方がいいよとかって言ってで浜谷さんがそれ否定するんですよ、
うん、
なんで俺だって楽しく生きてんだよみたいな、いやそんなね浜谷さんみたいなジャガイモみたいな泥臭い人生に俺がチョコチップとかをかけようとしてあげてんのみたいなな
んだそれ
っていう巻き台とかがあって、ね、うん、でここで乗馬とかやったらみたいな感じで言って神田さんが
うんうん、うん、
でお前乗馬なんてお前なんで馬乗んなきゃいけないんだよみたいな馬っていうのはかけるもんなんだよみたいな感じに言う
はいはい、はい、
あの漫才が一つ例としてあります。これかなりディスタンクシオンな漫才
面白いね、
うんうん、です
そこの違和感にやっぱ注目したんだ。
そう
すごいね。
でねただただ趣味というもののなんか面白さみたいなのを持ってきたのが金属バットの漫才なんですけど、うん、ちょっと俺趣味ないなみたいな感じで、
うん
でいろいろこう趣味をね出し合うんですけど、うん、あでも俺これ趣味持ってるよみたいな感じで言って、うん、フルート生け花とかって言ってえフルートと生け花やってんのすごくない、うん、とかって言って、うん、いやいやフルート生け花だよ
どういうことどういうこと
フルートで刺すえ何えどういうことみたいなフルートをなんか剣山に刺すのとかって言ったらお前そんなわけないだろお前面白すぎるだろそれって言ってでフルートのここに花を刺して、うんピッて飛ばして飛距離を競うみたいな
一気になんか
そう
あの中流階級以下の感じがすごいしますね
っていうなんかそのフルートとかいけばなとか、はい、あとなんかこれもね乗馬ビリヤードっていうのがあったりとかトランペットダーツっていうのが出てきたりとかねいろいろ面白いんです。
面白いね。
そういう趣味の高尚さをあえて低くして遊ぶみたいなのが
面白い
金属バットのディスタンクションの漫才です、
うん、
最後が多分これよく知ってる方もいると思うんですけど、
うん、
モンスターエンジンのコント、
はい、
で、まあ、よく流行ったコントで、
はい
暇を持て余した神々の遊びだじゃないですか。あれ究極の卓越かなと思って
そうだわそうだわ そうだわ逆にのもう究極だ
そう逆にの究極
神逆にこんなことしちゃうよっていう、
あれね俺神的な卓越家だと思うんですよね。
面白いねあれは。
だからねこう趣味っていうものをそのハビトゥスのその競い合うものとしてどれだけ相手に居心地を悪くさせられるかっていうものとして認識すると結構面白く世界が見れます。
あ面白いね。面白いね。なんか面白くしていく方、
うんうん、
なんかマウント取って居心地悪くする方じゃなくて
そうね。
いつまでもそれを笑って下からバカにしてやる方にいたい僕は。
あそっち方がねなんか健全な気がするよ ね、
うん
うん、ちょっと奴隷的道徳味があるけど
いいよ俺はもう奴隷的道徳で別に
それでいいですか。
いいですよ、
はい、ということで皆さんもぜひね、はい、ディスタンクションし合ってください。
はいし合ってくださいディスタンクションし合ってください、はい、
ゆる哲学ラジオはね皆さんにそういう、うん、あのディスタンクション卓越化、うんさせられるような知識をね喋っていこうかと思いますんで、
うん、そうだね、
はい、
確かにさっきの趣味の話とかもこう解説するとちょっとディスタンクシオン味もありますもんね。
そう
皆さん明日から言いふらしてみましょう、
はい、皆さんも趣味はやぶさめで、はい、
やぶさめ、
はい、
やぶさめか
あのコメント欄にはねあの皆さんの趣味
そうだ、ね、
これが俺の卓越化された趣味だと
それでいきましょう。あの本当の趣味じゃなくていいです。
ああそう私が考える、うん、あの最強の卓越化趣味
卓越化趣味言ってみてください。
はいちょっとコメント欄を卓越化仕草でちょっと埋めてみましょう、は
い、埋めてみてみましょういいっすね、はい、それ
ちょっとそしたらコメント欄面白くなるかもしれない、ね、
なるかもしれない逆にの逆でつまんないかもしれない
そうそうそう
普通のことしか書かれないみたいな
そう
はい
ということで、
はい、
今回これで終わりにしたいと思います、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。